お茶と
みなもんの
くるめライフ。
4月3日時刻は2時を過ぎました。この放送は東京854くるめらから生放送でお送りしています。おんちゃんとみなもんのくるめライフになります。パーソナリティを務めるのはみなも
ん
と
おんちゃんでございます。この番組は私たち20代女子コンビが平日の真っ昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組です。リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題の韓国エンタメトークなど盛りだくさんお届けします。
はい、私たちの番組はリスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。はい、今週のお便りテーマは
アドベンチャー、冒険者
です。
は
い、もちろんそれ以外の普通のお便り、略してふつおたもお待ちしております。
はい、お便りはメールアドレスもしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスは854@東京854.com 854@東京854.com、 すべて小文字となります。 FM プラプラのアプリの方からはメッセージという項目から宛先に、くるめライフもしくはおんちゃんとみなもんのくるめライフと書いてもらえますとスムーズに届きます。
はい、
よろしく。
どうぞ。
桜が
ね、
綺麗に咲いてきましたよ。
そうですね、
五分、あ、五分はよりは咲いてるか、七分、八分咲き、
そうね、ここだと、うん、
うん、
五分ぐらい、六、
まあ、うん、まだなんか今年は遅いそうですね。
そうですね、
うん、
3月29日でしたっけ、
みたい、
開花宣言があ
って、うん、そうそう、場所によってもちょっと違うけど、
平年に比べる東京が、うん、まあ、とりあえず3月29、
はい、
で平年に比べると5日遅くて、
あ、そうなんだ、
去年に比べると15日も遅いそうですよ。
知らなかった、そんなに、
ね、
いやでもなんか私最近開花予想そういえば見てなかったなと思って、
うんうんうん、
ニュースとかでも調べてないし、
うんうん、で先週ね、
うんうん、
開花宣言したっけ、まだしてなくないみたいな話をしてね、
そうなんだよ、話もしたし、
うん、
そう、友達にその花見誘われたからさ、
はいはいはい、
花をそういえば咲いたよなみたいな考えに至ったのよう
ん、うん、
でもそれをちゃんと意識するようになっていろいろね、こう木を見上げてみると、まあ先週はね、まだラジオ局前は全然咲いてなかったですけど、うん、
まだまだでした ね、
ねえ、でもだいぶ咲いたよ ね、
ねえ、昨日一昨日あたりで結構暖かかったですからね、
うん、暖かかった、
天気良かったし、
やばかった、もう夏みたいだったよね、
本当に、そう、
1回30度近く上がってさ、
うんうんうんうん、
その時に一気に開花したのかな、
確かにね、
うん、
すごい、でも本当に一気に咲きましたね、ちょっと雨なのが、
そう、
ちょっと散っちゃったらどうしようかなっていう、
ちょっとやっぱ散ってたよ、
ね、やっぱりね、
うん、
雨の重さとか、
そう、
西
口の方のさ、
はいはい、
西口か、駅の西口の方に、まあ、ロータリーがあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、そのロータリーの方じゃなくてね、もうちょっと右の方に寄るとさ、踏切があるんですよ、
はいはいはい、
で踏切があって、踏切渡るとこう桜並木がちょっと短いんですけど、うんうんうん、続いてるんですよ、そこはもう見事にね、はい、割と満開近く咲いてたんですよね、場所によっても
遮るものがなかったりと、うん、影になるものがなかったりするとやっぱりそうなのかな、
そう、東久留米市内でもやっぱり桜の咲き方結構違うなって思いました、う
ん
う
ん、へえ、うん、なるほど、今年は満開になるのが4月5日の予報っていうからしいので、明日、明後日か、
そうだね、
金曜日あたりに満開になる 予想、
ちょうどその日だ、花見、う
ん、でちょうど1週間ぐらいは満開で見れるかなってところらしいんですけど、
はい、
その1週間のうち、まあ、若干天気がいいのは土曜日だけということなので、
うわ、
うん、
タイミング悪い、
そうなの、木金、また来週も天気、ね、日曜日も天気悪いみたいなので
本当だ、
もう土曜日に見るしかっていう、
確かに、まあ、ラストチャンスは土曜日
ね、そう、みたいですからね、あさって、あしあさって土曜日に結構駆け込みで、
うん、
見られる方がね、
うん、
多いかもしれないですけれども、
はい、そうだよね、まあでも本当に桜っていつの間にか咲いてるし、いつの間にか散ってるからさ、
そうなのよ、
やっぱ見れるうちに見ておこうとは思うよね、
うんうんうんうん、
あとね、目黒川も行ってきたよ、実はさりげなくさりげなく行ってきたんですよ、
うん、どうでしたか、
そこまででした、
まだ
ちょっと7割8割ぐらい、
あ、
あの想像してたのとは全然そこまで、うんうん、あ咲いてないなってなった。
なんかこうあったかさと比べるとね、うん、やっぱり
そうなのよね。
あまだなのかっていうところもあったり、
ちょうど行ったのが夜だったんですよ、うん、
はいはいはい、
もう6時過ぎとかだったから、うんうん、もう本当にほぼ夜桜、うんうん、てかもう完全に夜桜ただなんかライトアップしてるところもしてるところとしてないところがあって、はいはいはい、なんかその警備員のおじさんに話を聞いたら、
はいはい、
なんかちょっと近隣住民の方といろいろなんか相談っていうか、
はあ、
話し合いがあったみたいでちょっとね照らすところ一部だけにしましたみたいなことを言ってました。
そうだったんだ。
だからめっちゃピカーとなってないです、
はいはいはいはい、
一部明るいなぐらい。
へー、はい、なるほどね、うん、今週末あたりはね、うん、結構で先週末の日曜日に、うん、あのお花見したんですよ。
お、いいね。
そう、公園で花祭りみたいなのがやってるんで、うん、ちょっと行ってみたんですけど、出店は結構あったんですけど、桜が全然追いついてなくて。
わかる。
そう、みんなお酒飲みに来てるなみたいな。
だよね。いや、そうなのよ。私も目黒川みんなで行ったけど、うん、結局はもう花より団子でしたので。
そうですよね。
お酒飲みつつ、うん、あとはそうね、出店も結構出ててさ、うんうん、うわーめっちゃテンション上がるわってなったんだけど、それに桜が追いついてない。
そうなのよ
本当
ちょっと早かったかなっていうところで、その春祭りとか花祭りも、うん、1週間今年は延長しますっていうで、うん、この今週末ぐらいまではやるみたいなんですけど。
ああ、そうかそうか。
そうそうそう。でみんなねちょっとずれ込んでるところが多いかなと思いますね。うん、
ねえ、うん。まあね、ちょっと皆さんまだ花見してないよ、ちゃんと桜見れてないなっていう方は、雨もね降っちゃうので。
そうですね。
できればね土曜日までには。
ね。
見ましょう。
ね、整備、ね、教育文化会館の前の桜も来週あたりはどうなってるかっていうところで、
うん、そうなんですよ、ね、この今
週末の雨で持ちこたえてほしいなというところではありますけれども
、うん、そう、まあ、私らはちゃんとね念願の桜を見ながらラジオができてます、
ね、そうですね。
今年もありがとうございます。
ありがとうございます。
桜に感謝、
うんうん、ということで今週末が見頃となりますので、
はい、
皆さん今回ね見る際は土曜日がおすすめです。
はい、ビスビス、
はい、ということで一旦 CM 挟んでから次のコーナーに参りたいと思います。
ただいまの時刻は2時8分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなもんです。
よろしく
どうぞ。さてさて参りましょう。わくためだいぶにぎやか。
今日はにぎやかだよ。にぎやかしが多いな。
さてね、にぎやかでしたね今日は。さてこちらのコーナーはですね、エンターテインメント業に関わらせていただいている私たちが映画やドラマ、漫画や本などお気に入りのものから最新作のものまでいろんな作品についてトークしていくコーナーです。
はい、
ということで
今回は先週に引き続き、
はい、
ファンタジーじゃなかった、アドベンチャーですね。
ということで、はい
はい、今回は私おんちゃんがご紹介するんですけど、こちら漫画作品ですね。
お、
もしかしたらこのタイトルを 1,2 回は口にしたかもしれない、うん、まあこちらです。ホクホク星に雲と行けという作品ですね。
はいはいはい、
話したっけ。
聞いたことないかもしれない。
まだないよね、うん、多分なんかちょろっとこの漫画面白いなぐらいでしか言ってないから、うん、多分じっくり語ったことはないんですけど、こちらですね、入江亜紀さんが書かれている、世紀史、あの青騎士コミックスかなこれ、
はいはい、
うん、から出ているものですね。で、こちらの北北西に雲と行けなんですけど、あらすじの方ですね、舞台はアイスランド、北緯64度のランズエンドになります。主人公の美山圭は、日本人の17歳の青年です。アイスランドでは主に探偵業で生計を立てているんですが、そんな主人公には秘密があります。それは車と話ができること。
車と、
うん、あんまり聞いたことない設定じゃない。
うん
うん、
カーズみたいなこと。
カーズまあ確かにあのカーズはね、車に顔がついてさ喋るみたいな感じだけど、
そうそうそう、あんな感じで対話してるって感じでしょ、
うん、まあね 顔はついてないけど。
オッケーオッケーオッケー。
そうなんですよ。まあね、車と話ができるというですね、あの、はい、秘密があります。で、まあ、あの探偵業の、ね、主な内容としては、まあ、本当にいろいろ何でも屋みたいな感じなんですよね、うんうんうん。まあ、ある時は、まあ、依頼主の逃げた飼い主を連れ戻そうとしたり、あ、逃げた飼い主怖っ、逃げた飼い犬ですね、
飼い犬ね、
うん、危ない
、犬が待ってるのかなっていう
謎の状況
が出てきて、飼い主が逃げちゃったのかな、
どうしたあのね、ある依頼主からの、うん、まあね、そういう仕事として、まあ、逃げちゃった飼い犬をね連れ戻そうとした、
はいはい、
あとは一目惚れの相手を探し出してほしいっていうね、うん、依頼だったり、あとは浮気調査のお願いだったり、
はいはい、
ね、まあ、いろんなね仕事がある中で、自分の愛車ジムニーでですね、アイスランドの広大な土地を駆け巡りながら、はいはいはい、探偵業に勤しむという話でございます、うん。これね、やっぱり一つね見どころというか、私がおすすめしたいのは、入江明さんの描かれるやっぱり繊細なこうイラストですよね。画力がね素晴らしい、うんうんうん。この画力だからこそ、この広大なね舞台世界観の魅力が伝わるんだろうなって思います。なんだろうね、この絵すごく何かに例えることもできるけど、でも私は実はその北北西に雲という景というものを読むまで、あんまりこういう絵柄馴染みがなかったな。
はいはいはい、
うん、皆さんよかったらね調べてみてください、こちらですね、まあ、物語の一つ目の魅力としては、アイスランドというね国の魅力がこう紙面いっぱいに伝わってくるんですよね、読者に対して、はいはいはい。で、漫画って二次元じゃないですか、
うんうん、
もう平面に描かれた世界だと思うんですけど、だけど立体感を持って伝わってくるので、なんか本当に三次元の作品見てるみたいなんですよ。
はー、うん、なるほど。
私やっぱり漫画もそうだし本もそうなんですけど、やっぱりこう世界観に没頭できるものって好きで、
うんうんうん、
その時って作品に埋もれるから、こう一瞬現実忘れるじゃないですか、
はいはい、
そういうね没入感があります、うん、この作品は。で、2つ目、主人公がまだティーンなんですよ、まあ、17歳ですからね、ティーン世代
ティーンって言うとかっこいいですね
ティーン世代なんだけど、やっぱりその日本という国に生きていないので、
うんうん、
アイスランドという国で特に学校に行ってるとかそういう描写はないんですけど、
はいはい、
だけど独学で勉強しつつ、でもなんか生きるということを全力でアイスランドから学んでいるっていう感じがする。
ほー、うん、大自然の中で。
そうだね、本当に自由にやりたいようにやってるっていうのが見てて気持ちがいいなって思うストーリーです。主人公のこの三山圭はさ、
はい、
イラストからでも伝わるんだけど、めちゃくちゃ背高いのよ。
うん、わかる、
うん、
すごいなんか身長が高そうだし、足が長そうだし、そう
ね、めちゃめちゃ背が高いんだけど、これおじいちゃんの遺伝でさ、おじいちゃんと住んでるんですよ主人公は。
はいはいはいはい、
で、まあ、いわゆるクォーターとかね、そういうハーフみたいな感じなんだけど、はいはい、まあ、おじっていうか、その自分の祖父が、うん、アイスランドの人なんですよ。で、アイスランドの人やっぱ背高い方が多いんで、
はいはいはい、
その遺伝をね、
しっかりついてる。がっちりした人が多いようなイメージはあります。
うん、わかるわかる。まあ、本当にね、北欧という国はもう未知の自然だよね、
うん、
やっぱりまだまださ、こう舗装されているところも少ないというか、自然がそのまま残されている、
確かにね、
ところじゃないですか、
うんうんうん。
で、まあ、舞台としては、まあ、レイキャビクが、ね、よく出てくるんですけど、
はいはい、
温泉とかも出てくるんですよ。
へえ。
大体巻数でいうと2巻ぐらいなんだけど、
はいはい、
主人公の友達が、日本からの親友がね遊びに来て、その親友を連れてアイスランドのいろんな観光地を巡るっていう話が2巻では主になってるんですけど、
はいはい、
温泉のね描写がすごく良かったのが、みんな自然の広大な土地にできてるさ、そのままの温泉に入るからさ、
うん、
水着着て入るんだよね。
はいはいはい、はい、
水着着てなんかみんな本当に好きに楽しむみたいな描写が、うわいいな、こういう温泉入ってみたいなちょっと思ったよね、うん、
いいな。
そう、なんかもうやっぱりこの漫画は自然の描写を楽しむっていうのでも全然楽しいんですよ、
うんうん
うん。 なんかもちろん冒険者ではあるんですよね。このアイスランドという広大な土地でいろいろな依頼が舞い込んできて、かつ、まあ、3つ目の見どころとしてはこれなんですけど、主人公の弟の道隆っていうね男の子が出てくるんですけど、はいはい、この子が本当に物語を大きく、ね、引っかき回すんですよ。
へ、
うん、この子が出てくることによって、はいはい、結構ねじれます。
ねじれるんですね、
う
ん、
お騒がせ者というかね、この子のやっぱりそのなんだろうな、秘密に迫っていくっていうのが今7巻まで出てるんですけど、
はいはい、
後輩今そういう風になってますね。日本で住んでたんだけど、
うんうん、
そのお兄ちゃんに会いたいって言って来るんですよ、
はいはい、
アイスランドまで。で面倒しばらく見てたんだけど、うん、実はね、まあ、ネタバレをちょっと、ね、しないようになんですけど、
はい、
行方不明になっちゃうんですね。
ほ
う、いろいろな経緯がありまして、はいはいはい、でそれで行方不明になった弟を追っていくっていうのが今後半の話の、まあ、軸になってて。
なるほど、
うん、この広い国です
ごいね、
人間を探す、
人間を探す、うん、じゃあ最初はアイスランドの紹介だったり、
うんうん、
だったのがだんだんこうストーリー性が出てきて、
あ、そうだね、人が絡んでくるからね、うん、どんどんね、もうね、出てくるキャラクターも全員魅力的で、本当になんだろうね、影の薄いキャラがやっぱいないよね。でそれを本当にやっぱ生活っていうのが、まあ、そもそも軸になってるんで、
はいはい、
生活していく描写っていうのも本当流れるように描かれていくし、そこにやっぱりこれちょっとファンタジーも入るじゃないですか、
うんうん、
車と話せるっていう設定自体はちょっとファンタジーだと思うんですけど、ね、うん、それが結構やっぱり K を主人公の深山 K をこう大きく助けてて、
うんうん、
そういう情報を得て探偵業をこなしていくって感じなんですよ。
車と喋れる設定がすごく気になる
ね。車と話しながら、まあ、いろいろな会話するんですけど、うん、なんか気分が悪いってエンジンかからないとかねどうしちゃったんだよみたいな、あれ動かない、どうした気分悪いのかつってシーン答えないみたいな時もある、車がね、うん、
今日は調子悪いんだみたいな、
みたいなね、
うんうん、
何怒ってんだよみたいな、こう車のね機嫌を取ったりもする主人公が、
かわいいな、
かわいいよね、
うん、
なあと、そう、実はね K のおじいちゃんも、
はいはい、
特殊能力っていうかファンタジー設定があって、
うんうん、
生き物と話せる、
あ、
うん、だからじゃやっぱりそれも遺伝してるんだよね、
何かと喋れるっていうのがね、
うん、そうそう、何かと喋れるやっぱその特殊能力があるからこそやっぱ探偵業をできるっていうことでもあると思うんですよ、うんうんうんうん、でそこからね、年頃の、ね、男の子らしく同じね年頃の女の子も出てきて、
お、
恋愛ね、模様とかもあったり、
ちゃんとそういう要素もありつつ、
はい、ちょっとやっぱり甘酸っぱい青春を見ているなっていう、楽しめます、そういう魅力も、うん、という感じで、
はい、
私おんちゃんがですねご紹介したのは、北北西に雲と雪という入江明さんの作品でございました。まだ漫画しか出てなくて7巻まで出てる上に完結してないからさ、
そうだ、ね、
やっぱ漫画を読みたい人もそうだし、うん、これからまだ作品ちょっと気になるなっていう人に、うん、なんか変にネタバレしてってね、
あ、この先こうなるのねって思いながら見るのもね、
うん、ね、そうそうそう、なんか本当にまずは何も特に言わない触りだけ伝えた感じになってますけども、うんうんうん、本当に読み応えがある作品なので、はい、映像作品ではないんですが、多分映像する、うん、映像化になる可能性も高いと思うんだよね、
これちょっと映画とか、
うん、そう、アニメとかね映画とかでね、うん、絶対あると思うので、
すごい大きいスクリーンでこの、
はい、そう、見たい、
雄大な
自然、
アイスランドの自然をね、
うん、
見てみたいなという気もしますけれども、
はい、ということでぜひ調べてみてください。
はい、
はい、ご紹介いたしました、北北西に雲と雪でした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さてここで一曲いきましょうか。
はい、ミラモンセレクトの曲でございますね、
はい、そうなんです、
はい、
今回ですね私が選曲したのはなんかちょっと春っぽい曲がいいなっていうのと、最近こう4月になれば彼女はっていう映画を見て、内容的にははぁ、あ、っていう感じだったんですけど、
はい、
まあ今やってる、ね、公開中の映画なのであまり深くは喋らないんですけれども、
はい、
ちょっと見てみてくださいってしかなのですけれども、まあ、ちょっとそこの主題歌ですね、 藤井風の曲になります。お聴きください。藤井風で満ちてゆく。ただいまお送りした曲は藤井風で満ちていくでした。時刻は2時26分を回ったところです。この番組は東京854クルメラから生放送でお届けしています。おんちゃんとみなもんのクルメライフ、パーソナリティは引き続きみなも
ん
と
おんちゃんでお届けします。
はい。
あ、そういえばお便りいただいてますので、ちょっとご紹介させていただきます、は
い、お願いします。
はい、ラジオネームプースカさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おんちゃんみなもんこんにちは。
こんにちは。
桜の開花と同時に、菜種梅雨、お花見は晴れ間は土曜日しかないらしいから混みそうですね、はい、あ、みなもんと同じこと言ってますね。
混みそうですね。
まあ自分はしないけど、しないんかい。さて、冒険ものかなり古いけどぜひあえて今見てほしい作品、アルゴ探検隊の大冒険。お話は神話に沿ったものなので割愛しますが、自分が生まれる前の作品ですが、何がすごいって特撮です。
ほー。
当時は CG なんかないからストップモーション撮影なんですが、レイ・ハリーハウゼンという、特撮の巨匠の手掛けた特撮は、
レイ・ハリーハウゼン、
うん、レイ・ハリーハウゼンという方ですね。今見ても味があってすごくいいです。
ほー。
彼の発明で、以前はストップモーション撮影場面は単体でしか表現できなかったのに、実写の人間と同じ画面で演技ができるようになったんです。この作品では7人のムクロ剣士と戦う場面が圧巻。いやいや、そうは言っても古い作品でしょって今思ったあなた、作品は違って近年リメイクされた元のタイタンの戦いでのメドゥーサが、矢を射る場面とか、未だにどうやって撮影したのか誰もわからない出来なんですよ。
へえ、すごい。
はあ、サブスクなくてレンタルか買い取りだけど、ぜひ見てみてとのことです。なるほどね。
ね、
これは確かに神話物を使うとさ、絶対にファンタジーだから CG 必須なんだよね。
はいはいはい。
でもそれがなかった時代にできたものでしょ、
うんうん、
だから本当にあらゆるさ技術を駆使してさ、ね、ここにも書いてあるけどストップモーション撮影をしたりしてさ、
はいはい、
本当にいろいろな技巧を凝らしつつファンタジー作品を作るっていう、大変でしたでしょうね。
すごいですね。
うん、
結構でも好きですけどね。
あ、本当？
なんかこういうちょっと古めの、うん、
はいはいはい、
CG 作品。
いいね。アルゴ探検隊の大冒険。あ、本当にね。あと時間的には1時間44分ですね。
うんうんうん。
あ、でも本当にレトロだな。
ね。
うん。すごいなんかあの昭和を思い出す時代の。
1963年。
うん。
すごいですね。
すごいですよ。
こういう方々の努力のおかげで今の CG だったり、
うんうん、
VFX の技術だったりとかっていうのがあると思うので、
先人たちの、ね、ちね、知恵がね、
歴史を感じるというか、
はい、いや、もう素敵な作品ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、いきましょうか。みなもんの部屋でございます。
イエーイ。
さて、こちらのコーナーはですね、日々のスキンケアからちょっとしたプチテクニック、最新コスメから最新ファッションなどなど、女子の生活に役立つ情報をお届けしちゃったり、 Z 世代のあれこれなんかをお届けしてしまうコーナーです。
はい、コーナーです。
コーナーです。
コーナーです。
さて、そろそろね、春コスメやろうかなと思ったんですけど、ちょっと私が、ね、あのご紹介したいものがまとまりきらなかったんで、
あ
次週ということで、
次週ということで、はい、楽しみしてます。
ということで今回はね、
はい、
開花宣言もあり桜も咲いてきたということで、う
ん、
Z 世代が選ぶ春を感じた瞬間。
おお、春を感じた瞬間、すごいね。トップ10
でございます、
はい、
ちなみにおんちゃんの思う春を感じる瞬間とは。
春を感じる瞬間、やっぱやっぱりね、夜、
はいはい、
コート着なくても良くなったことかな。
あ、
うん、
でも一緒かもしれない、感覚的には一緒で、
うん、
私も、
ね、
ダウンコート、ダウンっていうかダウンジャケットだったり、ダウンを着て出て、うん、家を出た時にちょっと歩いただけで汗をかく瞬間。
そう、汗かくよね。
暑みたいな。
だからもういらないんだよ着るのは。
今日良かったな、なんて思ったりすると春なんだなって思ったりしますけどね。
体温の
ね、そうそうそうそう、感じ方ですよね。さて、1位予想は、
はい、
何ですか。
1位ですか、うん、いきなり1位か。
1位予想は、
でも春を感じる瞬間でしょ、
はい、
三色団子が並んでいるのを見た時なわけねえか。なわけないか。
でもわかるかもしれない。
わかる。最近多いでしょ、
うんうん、多いし、うん、結構こうコンビニのスイーツコーナーも春めいてますよね、
うんうん、そうなのよ。よもぎ餅だったりさ、うん、まあ、と本当にね、桜色のお餅売ってるでしょ、
うん、売ってる、うん、ということで、
はい、
三色団子でいいですか。
三色団子でいいです。
じゃあ10位から発表していきたいと思います、はい、10位から。第10位は虫が大量発生し始めた時。
うわー、それもすごくわかる。最近ハエとかさ、
うん、
コバエ増えたなって思う。
多いね。
わかる。
あとね、蛾、うん、みたいな蝶々っていうんかな、羽が生えた。
わかるわかる、ね、いるよね。
そう、あ、虫がいる春だなって思いますよね。
やっぱあったかくなってくるとさ、うん、ね、虫も湧くし、うん、変な人も湧くしね。
虫も湧くし変な人も湧くってやだね。
あったかくなるとなぜかそうなんだよね。
確かにね、うん、確かに確かに、はい、まあでも生命を感じますよね春って。
そうだね、うまいことあの全部をひっくるめて言うと生命を感じる。
生命を感じる。
素晴らしい。
花もね、葉っぱも、はい、虫も、はい、人もということで、
うん、
はい、第10位は虫が大量発生し始めた時ですね、
はい、
第9位、いちごフェアが始まった時。
それもそうだわ。
確かにね、うん、こう朝のニュース番組とかさ、
うん、
ちょっと10時ぐらい9時ぐらいになったりするとさ、最近の流行とかやってたりするじゃないですか。
ありますね。
その中でこのヒルトンのいちごビュッフェがとか
やってますね。
っていうのを見ると、はあ、春だな、いいな、いちごおいしそうって思いますよね。
わかる。ヒルトンのいちごとかね、行ったもんな。いちごビュッフェ
ね、ちょっとお高めですけどね、うん、
でもね、
やっぱね、人生で1回ぐらいは。
そう、たまにはいいのよ。
うん、
うん、楽しいし
ね、春だけしか味わえないスイーツもありますからね。
期間限定に我々弱い。
そう、やっぱスイーツといえばいちごみたいなところもありますしね。
あるある、
うん、気になっちゃいますよね、うん、では次行きましょう。第8位は日が伸びたのを感じた時、
うん、
最近朝も結構早いですよね。
早い。それもあるな、
うん、
夕方もね、やっぱり冬ってすぐ暗くなっちゃうからさ、うんうん、
はいはい、
寂しい感じするけど、今もうね、なんかあ、まだ明るいってさ、6時の時点でもなるじゃん。
そうね、うんうんうん、
それいいよね。
結構なんかこう活力がっていうか、
そうね、
うん、
日が出てる、
日が出てる時の方がやっぱし元気な、うん、だなって思います
ね。それはあるね、うん、
順位につながりますね。
はい、
やっぱ生命を感じるというか、
生命を感じる。だからみんな変な人が湧くのよ。
そうかそうか、
あの、等しく生命という生命に等しくね、こう活力を与えてしまうから。
そうですね、そういうことだ。なるほどね、はい、なるほどなのかな、
わかんない。
第7位いきましょう。第7位は桜フレーバーの商品を見かけた時。
いちごと桜はダントツいっぱい出てくる、
ね、
今、
うん、結構飲み物、
うん、
桜あチップが乗ってるとか。
あーね、
ね、
桜のさ、
うん、
わらび餅が入ってるドリンクがね、
はいはいはい、
ドトールで売ってるのよ、
はいはい、
あれ美味しいよね。
私飲んだことないんですよ。
抹茶もそうだし桜もそうだし、うんうん、確かこのシーズンだった気がするんだよね。わらび餅が
確かにね、春といえば抹茶だったりわらび餅だったり桜フレーバーだったり。
タピオカはもうさ安定になっちゃったけどさ、うん、わらび餅って割と最近じゃない。
確かに、
うん、
わらび餅もなんかずっと主旬というか、
うん、
ぐるぐる回ってる感じもしますけどね。
そうだね、
うん、ということで第7位が桜フレーバーの商品を見かけた時、
はい、
第6位はお花見をした時。確かにね、木の下でね、みんなでこう集まってお花見をしてる、なんかあの風の心地よさとかも、
うん、
あ、春だなって思いますよね。
思います。
うんうん、
本当それなんですよ。
第5位いきましょう。第5位はですね、新入生新社会人を見かけた時。
あー、でもそうだ ね、 ね、それもそう。私はほらもうさ、後輩ができたからさ、
はいはい、
後輩ができたことで、あ、あるか
ね、
ってなる。
もう1年経ったんだっていう思いもしつつ、
怖すぎ。
やっぱしね、 こう新しいこうリクルートスーツを着た新社会人の方々がこう、ねうん、電車に乗ってくる時期でもありますので、
いや、ね、フレッシュな光景だよ ね、 ね
そう、
みんな社会の闇に飲まれないでと思いながら、
確かにね、
頼む、
頑張るんだぞと思いながら、
無理せずだよね、
はい、うんうん、そうですね、うん、新入生の方々もね、なんかちょっとね、小学校1年生の入学したばっかりのお子さんっていうのがやっぱりもうランドセルの方が大きいわけですよ。
かわいいよね。
かわいいですよね。気をつけていってらっしゃいっていうね、ちょっと近所のおばちゃんみたいな気分になるんですけれども、
う
ん、
いや、だ私たちからしたらそうよ、
もう近所のおばちゃんか、
うそうよ、小学生からしたらもう
気分ではなくてね、
20代やもう気分はね、気分はあるんだけど、
気分はこちらの気分としてはお姉さんなんだけど、
そう、お姉さんとはちょっと呼びづらい年齢になってきたわね、
小学生からしたらちょっとおばちゃんかもしれないんですけどね、
おばちゃん、おばちゃんって言われるよ、
いってらっしゃいっつって、ね、気をつけるのよなんて、
気をつけてね、はい、そんな感じです
ね、そんな時期になっていきますので、うん、
はい、
ね、もうそういうね、小さい子見かけたら、
うんうんうん、
温かく見守ってあげてください。
そうね、温かく見守ってください
では次第4位いきましょう。第4位は風が暖かく
暖かく、暖かくのなんかちょっと呪いにはまってますよ、ね、大丈夫ですか。
暖かく感じられた時、
暖かく感じられた時、
風が暖かく感じられたって、かが続いてたから、はい、たたかかかかく
たた、たもつながって続いてるし、かもね続いてるしね、
難しいな、
はい、
ということで、うんうん、さっきもあれですね、お花見の時に言っちゃったと思って風がね、暖かくなってきましたね、
はい、
では次第3位いきましょう。第3位は卒業ソングを耳にした時。確かに
最近なんか聞いた、
3月9日、
このラジオ局でも流れてたもんね、
うん、
流れる季節って、ね、
そう、3月9日は3月9日に歌った人とかね、私一人で、
あ、そうなの、
あ、そうだ、今日3月9日じゃないなんて思いながら、
ええやん、ええやないですか、
まあ、病気でしょ、う
ん、でも本当今だからこそだね、
うん、うん、
響くよね、
そうなのよ、うん、なんか10年桜とかね、 AKB48 とか聞いてると結構懐かしくなっちゃったりとかね、
それ前話したわ、うん、10年桜とか懐かしくないっつったら、うわー、それいつの曲ってなって調べたら10年前だったわ、
あ、ちょうどね、
うん、そうだった、
10年後に、
やばいっすね、
でも10年後に再集結してましたよね、 AKB48
は、あー、してた、してた、はそうそうそう、
なんかそれエモいなって思いました、
エモエモだね、
では次続いて第2位いきましょう。第2位は花粉症の症状が出始めた時。
いや、もう体が春って感じちゃってんじゃん、
もうね抗えぬというか、
抗えぬな、花粉症はな、
気づかざるを得ないというか、
Z 世代も苦しんでるんだ ね、 ね、花粉症に、うん、
結構若い人増えてますよね、花粉症の方、
何を隠そう、私の弟もそうだ
ね、
かわいそうに
かわいそうにという
ね、
おんちゃんは
まだだね、
うん、気づいてない、ね、ないだけではなく
てまだだね
まだですか、
まだです、
もうちょっとね頑張っていただいて、はい、自分の免疫力に
そうだね、もう私の免疫力に願うしかないから、お前が頼りなんだ、
うん、私はもうだ全然ダメですけどね、
全然ダメですけど
全然ダメでしたけどね、
屈してるな、
うん、次はまだいいんですけど、ヒノキになった瞬間結構ひどかったですね、
ね、うん、辛いのはまあ確か、
そうなんです、ここから結構私長期戦なので、うん、豚草とか稲とかもダメなんで、
はい、
なんか細く長く花粉症みたいな、
いやーやだな
ーだらだらと花粉症みたいな感じなんで、
結局花粉症ってもう年中なってる人はなってない、
そう、
うん、
鼻の周りがねもうなんか、うん、あれなんですよ、カッサカサなんですよ、
だよね、
そうなんですよ、
鼻周りにクリームいっぱい塗るんだよ、
そうなんですよね、うん、
鼻かみすぎてね、
そう、夜はね鼻テカテカになるぐらいキュンってるんですけど、なかなかよくならないんで頑張ってください、ね、私の免疫と思いながら、
確かに
ということで第2位が花粉症の症状が出始めた時ですね、
はい、
第1位は
イエス、
オンさんの予想は三色団子でしたか、第1位は桜が開花した時ですね、
はい、
やっぱり春といえば桜ですね、
まあだよなって感じだよな、うん、そうだよね、
確かにそうよね、
そう、春
といえば桜よねっていうね、うん、
それしかないね
結構ね、
はい、
イージー問題、
イージー問題だった、そのイージー問題外したけど、うん、まあ、外しでいく、はい、いくスタイルだったからね、
うん、うん、 ということで、はい、以上 Z 世代が選ぶ春を感じた瞬間 10選ベスト10、はい、ベスト10でした。
ありがとうございました、はい、面白かった。我々の春を感じた瞬間は、あれミナモンは春を感じた瞬間はどうなんですか。
ダウンを着て
た。そうだ言うてた言ってた。そうだな、まあ、本当着てるものだよね、やっぱりシーズン変えるのってね、
うん、でも第1位の予想は、うん、あれです、いちごスイーツがコンビニで始めた時だったんですけど、あ、確かに桜だなと思って。
まあね、でもさ、事実さ、本当に桜といちごね、もうツートップだよね、うん、
今回分かったのは、うん、うちらは花より団子なんだなっていう。
そうだよそうだよ、酒飲んで食べてればなんとかなります、
はい、お互いスイーツに寄っていくっていう。
そうですよ、もちろんですよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さて、次の曲に参りたいと思います。お聴きください、黒木渚で革命。ただいまお送りしました曲は黒木渚で革命でした。時刻は2時44分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。オンちゃんとミナモンのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのは引き続きオンちゃんと
ミナモンです。
よろしくどうぞ。さて、はい、次のコーナーに参りたいと思います。
お願いします。
アンニョン、オンちゃんの韓流始めました。
いやいやいやいや
いやいやいやいや、はい、このコーナーはですね、
はい、
韓国生まれ日本育ちの私オンちゃんが、まあ、最近気になる、まあ、日韓文化のギャップであったり、あとは韓国エンタメについてお話ししたり、韓国語講座なんかをやっていくコーナーでございます。
はい、
そういえばね、
はいはい、
そうこの話したかったんだけど、つい最近池袋の芸術劇場でやっておりました、
はい、
あのリア王をですね、舞台を見てきたんですよ。
おー、
まあ、リア王といえば皆さんもうほとんどの方はご存知だと思うんですけど、はい、シェイクスピアの
四
大悲劇、
悲劇
です。はい、私さ勝手に三大悲劇だと思ってて、
はいはいはい、
基本何々悲劇っていうとさ三大が多くない、
三大とかが多いですよね
そう、さっきミナモンとその話をしてて、うん、ああ四大悲劇といえばあれだよね、リア王だしマクベスだし、ロミジュリーじゃないみたいな話してたら、うん、ロミジュリーは入らないって言われて、
そうなんですよ、
ロミジュリー入らないんかい、
そうハムレットと、
はい、
オセロ、
オセロ
とリア王と、
うん、マクベス、
マクベスということで、
はい、
はっってなりました
私もはっとなりました。
はオセロかと思って
そう、私もねオセロなんか変に存在感ないなとかって思ったんですけど、
なるほどと思って、
まあ、
いかんいかんよね、
そうそうそうい
かんいかん
みたいな、いかんいかんねだけどそんな誰もが知っている、まあ、リア王について見てきたんですが、これね初めて見る人にも本当に見やすい、
うんうんうん、
入りやすい演出がされてて、一言で言うとあの現代寄りの演出なんですよね。
あ、うん、なるほど、
背広を着てるし男性は、
はいはい、
まあ、女性はねピンクのこうちょっとなんだろうな、まあ、本当セットアップのさこうワンピースっていう、
はいはいはい、
スカートとか、まあ、いわゆるなんだろうね、よく天皇様とか皇后様が着てそうな服をね、
はいはいはいはい、
着てらっしゃったんですけど、
ワンピースにちょっとベストみたいな、
うん、そうそうそう、
ジャケットみたいな感じですか
ね。で全体的には現代寄りの演出だからこそ初めて見る人にも見やすいなって思いました、
うんうん、
あと小物とかも面白くて、舞台上の小物ですごい印象に残ったのが浄水器と印刷機。
へえ印刷機
あの本当に会社とかでよく見る業務用の印刷機、でっかいやつ、
あの普通の今の時代にあるコピー機ってことですか。
そうコピー機です、うん、あと浄水器、
はいはい、
でその浄水器がさ上の水部分、
うん、
水のボトル部分にさ光があって、うん、多分携帯のライトか、まあ、携帯ではないかな、うん、でも何かのライトが多分下に仕込んであって、
はいはい、
で水がそれをねその光反射してピカーってめっちゃ光ってるのねそ
れウォーターサーバー、
あウォーターサーバーね、そうそう、浄水器じゃない、あ 浄水器とも言うよな、
浄水器、
うん、
あの、うん、蛇口に取り付けてやるかと思った、
ああそっちか、
そうそうそう、
浄水器の言い方がよろしくないな、
そうウォーターサーバーみたいな、
ウォーターサーバーですね、ウォーターサーバーの上の水のタンクがめっちゃ光反射して光ってました、
はいはい
はい、あれがすごい印象的でねだそういう小物とかもさやっぱ現代っぽいでしょ、うん、
現代っぽいね、
うん、で長さとしてはあの合間に20分休憩挟んで 1時間半ずつやってた感じなんですよ、
はいはいはい、
約3時間、
3時間、
うん、長いけど、うん、でもあのもうずっと見ちゃう、
意外とあっという間ですよね、
あっという間です、舞台の
1時間半って。
そうなんですよ、やっぱそれってなんでかっていうと、演じてらっしゃる俳優さん誰一人本当に薄い人がいないんですよ、
うんうん、
もうみんな個性で劣らない、
うんうん
うん、でなんでかなって思ったら、やっぱりそれぞれの登場人物がしっかり自分の行動の目的を持って動いてるからなんですよね、
はいはいはい、
うん、それがやっぱり伝わってきて、うん、この人物は次に何をしてかすのかっていうのを考えながら見てると、やっぱ 見放せないっていうか、
はいはいはい、
目が離せない状況なんですよね、本当にあっという間ですよ3時間は、
うん、あっという間ですよね、うん、
でこれを見て思ったのが、やっぱりその私あんまりリア王は舞台で見たことなかったんですよ、
はいはい、
どっちかというとなんかこう脚本とか本の形で読んだことがあったみたいな感じ、
うんうんうん、
なんか過去に見てたからあんまりちょっとね話をよく覚えてなかったんだけど、
はいはい、
まあ、結局それまあ悲劇の理由の一つって、私が思うにね、人の話聞かないな人の話聞かないから、助言聞かないからそうなるんだよっていうのをよく表してるなって思います。
確かにね、
うん、なんかまあ一応ね、そのリア王の大きいこの煽りとしてはさ、愛が人を狂わせるみたいなことを言ってますけども、
はいはい、
人の話聞けというのもすごく感じるだからやっぱり大体自分に過信してるんですよね、自分を過信してうぬぼれちゃってる人間が、うんうん、自分が正しいって思って他人の意見に耳傾けないから、
確かに
それで大体悲劇をたどるんですよ、
うんうんうん、
まあ、これも皆さんご存知悲劇たどります、はい、でやっぱりさ、話も結末も分かってるじゃない、みんなリア王って、
うんうんうん、
分かってるのにこう舞台でいろんな演出家を変えて俳優を変えていろんな舞台とかいろんな形にしてても、やっぱりそれでも見たくなる魅力っていうのがこの話にはあるんでしょうね、うん、
そうですね、
うん、
でね、演出家が変わればまた全然雰囲気も変わるし、うん、
全然ね、
演じる方が変わればもう全然変わるというか、
そう、
全く別物になるし、
うん、
それがね、舞台の良さでもあるかなと思いますし、
本当にそう、あの2月に私ほらあんまり舞台経験がないんだけど、ちょうどあの、ね、演出していただいた舞台をやったんですよ、
はいはいはい、
でさ、その時30分の内容を、ね、覚えるのにヒーヒー言ってたんだけど、いやもうこんな3時間近くをこんなよどみなくできるのってなんかもうすごすぎとしか思えない。
3時間ってすごいですよね。
やばいよね。
結構しんどいですよ。
しんどいですよ、
うん、
私これからね、ちょっとあるワークショップでね、1時間ぐらいの内容のものに挑戦するんですよ、
はいはい、
うわー1時間かって思って今ちょっとだいぶ気が遠のく思いなんだけど、
うん、
いや3時間に比べたらなんてことない
そう、ね、
って思う、
うん
う
ん、まあセリフ覚えるの しんどいですけど、
しんどいけどね、
だんだんこう、うん、馴染んでくるんだから、ね、
そうなんだよね、ちゃんとこう自分のものになっていく感じっていうのは楽しいよね、
うんうんうん、
最初はもう本当にセリフを読んでるだけみたいなありがちじゃないですか、練習した時って、
はいはいはいはい、
だけどどんどんどんどんこう自分のものになって馴染んでいくっていうのがすごく面白いなって舞台って思うので、はいはい、ね、はい、それをもう3時間の分量やってらっしゃるってもうさすがとしか言いようがないですね。
そうですね、
うん、で、こちらですね、あの私すごい印象に残ったのが、あの江口のり子さん、
はいはい、
いわゆるそのリア王の3人の娘たちの長女をやってたんですよ
キャラ濃いですね。
キャラ濃いでしょ、うん、本当にさ、江口のり子さんってご本人もすごく独特なキャラだなって思うんだけど、
はいはい、
なんかちょっとなんかすごい熱が冷めているような方なのに、芝居ではすごいどっからこんな熱が出てくるんだろうっていうさ、
なんだろうね、目力は強くないんだけど、
うん、そう、物の言い方かな、
なんだろうね、
うん、でも物の言い方とかもすごい喋り方も ね、
うん、
そう、
冷たい感じはするんだけど、
するんだけどちゃんと熱があるのよ、うん、で私本当に江口のり子さん本当好きだわ、最近ちょっと私の推し、
うん、そうですね、うん、結構私も好きです
あのさ、キャストコメントがあったの、
はいはい、
その舞台に出てらっしゃる方が一人ずつさコメントをさ求められるみたいな、
はいはい、
舞台稽古の映像があったんだけど、うん、他の方めっちゃ喋ってて、ね、江口さん、いやもっと頑張らないといけないと思いました、頑張ります以上
シンプル
シンプル、
イズベストですよね。
イズベストということでね、本当に楽しい感激をしてきたんですけど、あ、そう、韓国語講座でね、これを言ってみようと思って、はい、あの演劇を見たよっていうので、あのちょっと一言、ヨンググルパッソよ。
ヨンググルパッソよ。
うん。演劇をね、ヨングって言うんですよ。
はい。
ヨング。で、それを、ヨンググルパッソよって言うと、演劇を見ました。見てきたよっていうね、韓国語になるので、
はい、
そういうのね、結構使うと思うので、よかったら覚えてみてください。
ありがとうございます。
はい。
さて、あっという間にお別れのお時間になってしまいましたが、ここで来週のお便りテーマをご紹介させていただきます。
はい。
間に合うかしら。
間に合う。ドドン。
来週は時代劇作品。
また時代劇来たな。
近かったね。
ちょっと近いね。ちょっと3週間前にやった気がする。
そうね、
あ、それは嘘、言い過ぎた。1ヶ月前、
はい、ということで次回は、時代劇作品となります。
はい。そして私たちの番組おんちゃんとみなもんのクルメライフは生放送以外にも今まで の, あの放送とかがスタンド FM ポッドキャストに上がっております。おんちゃんとみなもんのクルメライフで検索してみてください。
は
い、
それではまた来週水曜日午後2時にお会いいたしましょう。以上、パーソナリティはみなもんと
おんちゃんでした。
また来週。
バイバイ。